聖書と福音の時間です。旅行と観光の違いをご存知ですか？旅行は住んでいるところを離れ他の場所を訪れ一定期間過ごすこと。観光は普段住んでいるところと違う国や地方に行き風景などを見て楽しむこと。どちらも帰るところがあります。旧約聖書に登場するアブラハムは自身を旅人であり帰流者と表現し、この地上には住むところはないと宣言しました。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて山形県の観光名所の一つに立谷川の河川敷があります。山形県天童市を流れるこの川の河川敷には約3万株の芝桜が咲き、見頃の6月には6万人もの観光客が訪れ芝桜の美しさに感動していると言うんです。しかし以前そこは洗濯機や家具などが散らばる不法投棄の場所、ゴミで満ちた場所でした。このゴミ捨て場であった河川敷を花が満ち溢れる観光名所に変えた人が田所さんというおじいさんです。田所さんは神奈川県の方ですが、娘さんが山形に嫁ぎ、その縁で山形が大好きになり、娘が嫁いですぐに山形に家を衝動買いで買ったって言うんですね。そしてお孫さんを連れて立谷川に行こうとしたところ、その河川敷が不法投棄のゴミでひどい状態だったんだそうです。愛するお孫さんを安全で綺麗な立谷川で遊ばせてあげたいという思いで、彼は好き一本抱えて一人でゴミを処分し、ゴミがなくなっただけではまた捨てられてしまうので芝桜を植え始めたと言うんです。2006年に田所さんたった一人で始まったこの活動は、彼が癌で他界した2013年の後も思いに共鳴したボランティア団体立谷川の花坂じいさんが引き継ぎ、今河川敷は花の桃源郷と言われるほどになっているんです。かつての不法投棄の場所は芝桜が咲く河原となりました。ゴミ置き場は観光名所へと変えられたんです。それはたった一人の人から始まったのでした。さて聖書の福音とは何でしょう？それは悲しみと痛みに満ちたこの世界を喜びと感動に変えることのできる救い主がおられるということです。その救い主こそイエス・キリストなのです。今日の聖書の箇所をお読みしましょう。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布を解き、喜びをまとわせてくださいました。この聖書の箇所から3つのポイントでお話ししましょう。まず1つ目は救いの方向性についてです。聖書の福音と人間の宗教の違いは何でしょう？ズバリ救いの方向性なんです。先ほど読みした聖書の言葉はあなたは私のためにと書いていました。つまり聖書は神が人のために救いを用意したという救いの方向性を教えています。しかし人間が作った宗教は人間が神のために何をするのかという方向性です。ですから世界に様々な宗教がありますが、それらの宗教の共通点は救いが人間側の努力や善行や献身にかかっているということです。この点について聖書の福音と人間の作った宗教は決定的に違うんです。田所さんがお孫さんのために努力したように、救い主が私たちのために努力してくださったというのが福音です。田所さんのお孫さんがおじいちゃんの懸命な作業によって 美しい河川敷、芝桜に満ちた美しい風景を楽しむことができるように、救い主があなたのために努力してくれたことによって、あなたの悲しみに満ちた人生は、喜びと祝福に変えられるんです。ぜひ覚えてください。聖書は、救い主があなたのために救いを用意したという方向性です。あなたが神のために何をしなければならないのかという人間が作った宗教の方向性とは全然違うのです。二つ目に、嘆きの原因について考えてみましょう。私たちのこの世界には悲しいことですが、嘆きがたくさんあります。健康問題、経済問題、人間関係の問題、戦争、飢饉、愛する人との死別などなど、このような嘆きの原因は何でしょう？聖書はズバリ、人間の罪だと教えてるんです。河川敷はそもそも綺麗な場所でした。しかし、人間がゴミを捨てて、汚れた危険な場所になってしまったんです。この世界は神によって美しく作られました。しかし、神から離れた人間が今もこの世界を汚し、嘆きで満ちた世界になってしまっているのです。先日読んだ本で、寄生虫、ロイコクロリディウムについて知りました。この寄生虫は、幼虫の時、カタツムリに寄生し、カタツムリをコントロールするんですね。カタツムリは本来暗いところを好みます。しかし、ロイコクロリディウムに寄生されたカタツムリは、明るいところを好むようになるんです。しかも、触覚が緑や赤に変色し、空を飛んでる鳥に見つけられやすくなって、捕食されやすくなるんですね。鳥にカタツムリを食べさせたロイコクロリディウムは、今度は鳥に寄生し、鳥の体内で成虫となります。そして、成虫となったロイコクロリディウムは、鳥の体内に卵を産むんです。そしてその卵は、鳥の糞と共に地に落ち、その糞をまたカタツムリが食べ、カタツムリの体内で幼虫になり、カタツムリがコントロールされて、また鳥に食べられると言うんです。すごいですよね。私はこの寄生虫、ロイコクロリディウムの話を読んで、人間の罪に似てるなぁと思いました。聖書は、私たち人間の内側に罪が住み着いていて、善を行いたいと思っていても、悪を行ってしまうのだと教えてるんです。罪を犯したから罪人なのではなく、生まれながらに罪が寄生しているので、人は罪を犯すんです。私たちは何が良いことか知っています。しかし、その良いことではなく、悪いことを選択してしまうんですね。あなたは思い当たるところありませんか？愛することは素晴らしいことだと分かってますが、妬みや憎しみが湧いてきます。平和は素晴らしいと分かっていても、自分が困った状態であれば争ってしまうのです。この世界が嘆きで満ちているのは、他ならぬ私自身の罪、あなたの罪が原因だと聖書は教えてるんです。三つ目のポイントでお話を結びましょう。嘆きを踊りに変える救い主がおられるということです。イエス・キリストがこの世界に来られたのは、私たちの嘆きの原因である罪を取り除き、私たちの心に平安と喜びという花を咲かせるためです。田所さんが不法投棄のゴミを取り除いたように、キリストは私たちの罪と悪を取り除くために十字架にかかられました。そして罪と死を滅ぼし、この世界を再び神が創造された美しさを取り戻すようにしてくださったのです。キリストは死んで三日目に復活し、弟子たちに現れました。弟子たちはこの喜びと平安をもって、キリストの思いを受け継ぎ、この世界の花咲かじいさんとして生きたのです。そのムーブメントは、今もキリストを信じるクリスチャンたちに引き継がれています。聖書は、嘆きの原因である
罪を教えるだけでなく、その罪を取り除く救い主について教え、希望を伝えているのです。このイエス・キリストによって、誰でも人生の嘆きは踊りに変えられます。あなたもぜひこの救い主をお知りください。そしてこのイエス・キリストを信じ、あなたの人生の嘆きが踊りに変えられることを経験していただきたいと思います。心からお勧めします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。